はい、それではヨハネによる福音書4章の43節から45節で、メッセージの題は御言葉の力です。御言葉の力です。ヨハネの福音書のシリーズを、東かがわ家の教会でずっとやらせていただいておりますけれども、ついにというかまだというか、4章の後半に入ります。で、先週はサマリアの女のところで、終わりましたが、これから、この後ろの部分ですねをやっていきたいと思います。で、ヨハネによる福音書の目的、そのヨハネが書いた目的ですね、なぜヨハネがこの福音書を書いたのかをもう一度思い起こしてください。それがですね、開きたい方は開いて構わないですが、20章の最後のところに書いてありますけれども、こう書いてあります。30節と31節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエスという名前を聞いてですね、皆さんがどのように感じるか、どのように考えておられるかですね、なんかどっかの人だではなくてですね、どういう人なのかってこう思いながら、自分にとってですね、どういう人なのかって思いながら聞いていただきたいんですね。そしてヨハネはいろんな印をイエスは行われたけれども、この方がまず神の子であるですね、神の子なんだ、そしてキリストである、これを示す印、奇跡ですね、それを私は選んで書いてるよ。そしてそのことでイエスの名前を信じて命を得るためだよ、新しい命、その今私たちが持っている肉体の命ではなくて霊的な命、本当に生きている意味を知っているところの命ですね、それを持ってほしいよということでこの福音書を書いてるんですね。で、今読んだところは最後のところに書いてあったんですが、第二の印としてって書いてありますですね。第一の印をもうすでに私たちは見たんですけれども、ここは2番目です。で、実は全部で、7つあって、正確には8つですね、8つあるんですけれども、8つ目がイエス様が生き返ることなんですね、復活することです。でも7つあります。で、そのうちの2つ目をですね、今私たちは、読んだわけなんです。で、これまでですね、イエス様が印を行われた、奇跡を行われた、そしてイエス様がご自分が神の子であってキリストであるということを主張されました、ね、言われました。ずっと言われてですね、それでどのように私たちがそれに対して応答していけばいいのかを、これからですね、今日とまた明日もお話ししますけれども、要は今度は私たちがどのように応答しなければいけないのかが、このかなり中心的に書かれています。今まではこういうふうにイエス様されてるんだな、言われてるんだな、で今度はじゃあどのように応答するのかですね。で、もう一度ですね、43節を見たいと思いますが、43節ですが、さて2日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれたとあります。前回はサマリアにイエス様が立ち寄られたところを見ました。サマリア、地図ちょっと今ないのでね、想像していただきたいんですけれども、ユダヤというのがイスラエルの南にありますですね。で、ユダヤのその北のところにエルサレムがあるんですね。で、そこからイエス様はガリラヤという北の、イスラエルの北のところに行かれます。ですか。 でその間にサマリアがあります、ね、サマリアがあります。今のパレスチナの、ヨルダン川西岸と言われているところですけど、で通られました。でそこで一人の女に会って、そしてその女がイエス様を信じて、そしてその女を通してたくさんのサマリア人がイエス様を信じたということなんです。でガリラヤに戻られましたですね。そして44節に44、イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからであるとあります。ご自分のこと言われてるんですね。この預言者はご自分は自分の故郷では、まあ、よく思われない、尊ばれない、神様から来た人であるというふうに認められないと、もちろん神の子であると認められないということをここで話していますけれども、その自分の故郷っていうのがどっちなのかと、私ここを読んでね準備しててやっぱりわからないんですね。ここではなんでかというとですね、他に福音書があります、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書がありますが、そこではイエス様がナザレという町、ご自分が育った町ですね、そこで使われている言葉なんですよ、これはですね。けれども次の節を読むと、45節を読むと、ガリラヤに行かれるとみんなが歓迎したって言ってるんです。ナザレという町の中では歓迎されていなかったんですけれども、そのイエス様が育った町ではね歓迎されなかったんですけど、ガリラヤ全体の中では歓迎されていたって書いてあるんですよ。だから一体何なのかなって、歓迎されているのに尊ばれてないっていうのは一体どういうことなのかなと私は悩みました、ね、で皆さんも一緒に考えてほしいんですね。で祈りながら考えて、でああこういうことかって分かってきたんです。それが何かというと、この45節を読みますが、45、そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからであると。ここなんです。イエス様はガリラヤの前にエルサレムにおられたこと、この前先ほど話しましたが、ちょっと、2章を開いてください。チャプター22章を開いてください。でそこでイエス様がエルサレムのところで行われた祭り、杉越の祭り、ユダヤ人の祭りに参加されましたですね。そして、23節からですが、23節からですが、イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。エルサレムで杉越の祭りの間、たくさんの奇跡、病人を治したりしておられたわけなんです。でそれを見て、わあすごいっていうふうに普通のユダヤ人の人たちはイエス様を認めたんですけれども、イエス様自身は彼らを信じなかった、つまり信用されなかったということがここに書かれています。彼らはイエス様を信じたんだけど、イエス様は彼らを信じなかったと。どういうことかなと。それは彼らの心の内にあることをイエス様は知っておられたからであり、彼らは本当の意味ではイエス様を信じていなかったことを知っておられたからなんです。でその中に ガリラヤから来たユダヤ人もいたわけですよ。そしてガリラヤから来たユダヤ人がエルサレムでイエス様が行われているのを見て、わあすごい、この人癒しと奇跡を行う人なんだということで、イエス様がガリラヤに来た時にわあって言って喜んで受け入れたわけなんですね。で、なんでイエス様がそのユダヤ人の人たちを信用しなかったのかというと、奇跡を見て、あ、この人は病気を治す人なんだなということだけで信じてるんです。ですから、いわゆるマジシャン、手品師、ね、そういう人としては受け入れてるけれども、神の子でありキリストであり自分にとっての主としては信じていなかったわけなんです。イエス様がその心の内を知っておられるわけですが、以前ですね、サムエルという預言者に主が、人は上辺を見るが主は心を見ると言われたわけです。同じようにイエス様を信じますって言っても、本当に心はどうなっているのかということを神様は見ておられるということなんです。イエス様が印とか奇跡を行われるときに、それは理由が、目的があるんですね。それ何かというと、癒すことによって神様がおられて、そしてイエス様ご自身が神ご自身であると、神であるということを示すためのきっかけなわけなんですよ。きっかけ。けれども、病気を治してもらうということだけでイエス様のところに行ったら、それだけで終わっちゃうんです。目的は癒しではなくて、彼らがイエス様を信じて永遠の命を得るためなんですね。で、私がアメリカから帰ってきてですね、で、日本で働きを始めました。こう伝道ですね、イエス様のことを伝える働きを始めて、でですね、いろんな人が来ました。で、その中の一人で、比較的若い方で、その私たちがこう郵便箱に、郵便受けに入れたね、その案内を見てきて、で、聖書の学び会にもこう来られたわけですよね。で、しばらくしてからですね、彼は恋愛問題について、自分の恋愛ね、失恋してしまってたんですね。で、それでそのことを相談してきたんです、私たちに。で、私たちは答えてって、でも私たちは別に恋愛相談のためにいるわけではなくて、イエス様を伝えるためにいるわけですよね。それでちょっと分かんないですよって、ね、イエス様を信じていただくということであれば問題が解決はすると思うんですけれども、その今の問題については分かりませんって答えたんですね。そしたらですね、もう来なくなりました。分かりますか。その私は聖書を勉強します、ね、私はキリスト教について興味があります言ってるんですけれども、本音は自分の恋愛問題が解決してほしくて、それでやってきていたわけです。それが今のここのユダヤ人の人たちと同じなわけなんです。敵対的にはなっていませんけれども、その心が、イエス様を求めている理由が違かったわけなんです。それで先ほどのその預言者は自分の故郷ではたっとバレないと、決して彼らは敵対的ではなかったけれども、本当の意味ではたっとバレていなかったわけなんです。けれども、その中で一人本当にイエス様をイエス様として信じる人の話が出てくるわけです。それが王室の役人です。ですか。 次46節を見てください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた、はい、カナという町に行かれたと、覚えてらっしゃるでしょうか。カナの町覚えてる。水をどうしました。ブドウ酒にワインに変えたところです。イエス様がね、その披露宴があって、披露宴といってもユダヤ人の人は1週間、ね、飲んで騒いでやってるわけですよ。で、ブドウ酒が切れてしまった。でマリアが、お母さんのマリアがブドウ酒が切れましたってイエス様に言ったら、イエス様が、私と何の関係があるんでしょうか女の方、ね、マリアにとってはきつい言葉ですよね。でもマリアは通らなければいけなかった。なぜならば自分の息子という以上にイエス様は自分にとって主であって神の子にならなければいけない。でその言葉を聞いてマリアはイエス様が主であるということを認めて、それでこの方が言われることを何でもしてくださいというふうにそこにいる召使いの人に頼んだわけですね。でそれで水がめ、大きな水がめですね、6つあったんですけど、そこに水をいっぱいに入れなさいとイエス様が命じられて、それでその召使いの人たちが水いっぱいに入れて、そして運んでいったわけなんです。そしたら良質のブドウ酒、最高級のブドウ酒になっていたと。でそこの宴会の幹事の人が、よくそこまで残しておきましたねって。普通初めに良いものを出して酔っ払った時は味が分からなくなるから、その安物を出すんだけれども、よく残しておきましたねと。でもそこに参加している人たちはその奇跡について知りませんでした。弟子たちとあとマリアと、あとその召使いの人たちしか分からなかったということです。イエス様はやたらに奇跡を行われません。ね、ちょうどこう手品師でここのステージみたいにね、こうわーっとこう奇跡を行って、それでおーとかってやったら意味がないんですよ。本当にイエス様がどういう方かをこう示すために、細心の注意でいろんなことをお考えになって行われたわけです。だからマリアも信じたし、そして弟子たちもイエス様が確かに神の子なんだということが分かったんです。で同じようにですね、今これから見ていく一人の王室の役人も、イエス様はですね、この本当にこの注意を払って行われています。でカペナウムとあります。カペナウムから来たと、だいたい35キロぐらいかな、カナから、カナの町がここにあるとすると、こっちにですねガリラヤ湖というのがあります。ガリラヤ湖ですね。でその北のところにカペナウムという町があります。イエス様が育ったのはナザレという町なんですけれども、そのナザレの町からイエス様は後にカペナウムに移られて、そこを自分の住まいとして宣教活動、自分のことを伝える活動を始めるんですね。でそのカペナウムにから来たと。で王室の役人って、王室、何の王室なのか、なんか想像できる方いらっしゃいますか。何の、誰が王様。当時はヘロデ王ですね。ヘロデですね。ちょっと複雑なことをお話ししますね、当時はローマ帝国の中にありました。ローマ帝国でそれぞれ属州と呼ばれる、その民族ごとにその自治が認められているものがあったんですね。でそこはユダヤ属州であるとか言われていたんですね。ユダヤ人が自治を持っているわけです。でそこの王様がユダヤ人じゃない人が王様になってたんです。イドマヤ人って言うんですけども、ヘロデという人が王様でした。で彼はユダヤ人でもないのにユダヤ人の王様になってしまったんですが、まあ、それでユダヤ人からまあよく思われようとして、例えばエルサレムに神殿を建てたのもヘロデ大王なんですね。でそれでまあヘロデの息子たちも、ヘロデ王が、大王が死んだ後に息子たちがそのユダヤを治めるようになっていた。でそこの 王室で働いていた役人だったっていうんですよ。その役人の人が今、この息子がね病気になっているということで、わざわざイエス様のところまでやってきたということです。で、47節 47、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。この役人、息子のためにはいろんなことを行ったと思います、ね、お医者さんに連れてって薬飲ませて、もう全然治らずに病気になって、もう死にそうになっていると。それでここにやってきてイエス様のところにお願いしますってこう来たわけです。役人ですよ、王室の。私たちは普通の状態の時は階級がありますね。今ここに例えば、ね、香川県の県庁の何だっけ知事がですねやってくるでしょうか。来ないですね。来ないですよ。格差があります。経済的な格差があり、社会的な格差がありですね。いろんなこのグループの人たちがいて、それで成り立っているわけですね。けれども神様の前では全ての人が平等なんです。神様のところに行くにはどんな人であっても、大金持ちであっても貧乏人であっても、イエス・キリストを通してのみしか行けないというのがこの福音と呼ばれている、良い知らせと呼ばれているものです。イエス様が私たちの罪のために死んでくださった、それを自分のものとして信じて、そして3日目に生き返ってくださった、これも自分のこととして信じて、それによって初めて神のところに行くことができる、永遠の命を得ることができるというのが福音です。で、そういうのが、いや私は大丈夫だよ、自分の生活きちんとしてるからと言って、その自分の位置、地位、自分の状況、そういうものがあるからなかなか行かないわけですよ。そこで神様はですね、試練を用いられます。病気を用いられます。交通事故を用いられます。あるいは、ね、息子娘が不良になってしまったとかっていうのも用いられるでしょう。いろんな試練があると思うんですが、今は日本では経済的な危機ですね、まあ、世界的にそうですから、まあ、世界の人がそうですけれども、いろんなことを用いられるんです。それで平等にされます。例えば大地震が起こってですよ、いくらお金があっても意味がないわけですよ。命がなかったら意味がないわけですよね。みんな等しくなるわけです、そういう時って、危機の時は。で、それで今神様はこの息子をある意味で病気にさせた。もちろん病気というのはですね、アダム最初の人が罪を犯されなかったら起こらなかったことです。で、私が言ってるのは神様が病気にしたっていうことじゃなくて、病気を用いられて、そしてこの役人がイエス様のところに行くようにしてくださってるんですよ。で、それでですね、私たちは試練というのは神様からのものなんだ、これをですね覚えていただきたいんですよね。今起こっている自分が通らされている不都合なことというのは神様から来てるんだよ。嫌ですよ、通りたくないですよ、私も通りたくないですよ、都合の悪いこと。いやーね、ハッピーでいたいですよね。でもヤコブという人が手紙を書いて、試練に遭っている時は喜びなさい、こう言ってね、喜べないよね、喜べないですよ。でも喜びとみなしなさいって、なぜだったら今言ってること、神様に会うことができるチャンスなんです、チャンスなんです。それで、今この人がやってきました。イエス様のところに 来てお願いします、直してくださいということを言ったんですけれども、イエス様が48節、そこでイエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。非常にぶっきらぼうで失礼にも聞こえるような言葉ですね。特に王室の役人に対して非常にぶっきらぼうです。イエス様はカナの婚礼においても同じようにこう不親切に見えるような言葉を母マリアに言われました。女の方って言って、ご婦人よって言って、いくら丁寧にね、女の方婦人よって言っても自分の母に対してですよ、そんなこと言ったら失礼ですね。で、私と何の関係があるのですかと、失礼ですよ。けれどもイエス様が言われている言葉には根拠があるんです。それはイエス様はすでにその人の心の中を知っておられるからなんです。だから表立っては外側ではなんだろうこの会話って思うかもしれないんですけれども、その聞いている本人はよく分かってるんですよ。自分がどういうことがを考えているかよく分かっているので、イエス様が言われていることも今ここで分かっているんです。それは何かと言ったら、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない、さっき私が説明した話です、ですね、でここであなたはって言ってませんね、あなた方はって言ってます、複数になってます、ですね、英語だとね You としか出てないんですね。日本語いいですね、あなた方、あなた、ね、まあいいんですけど、あなた方はになってるんですよ。で、理由は何かというと、先ほど私が話したように印と不思議を見ているだけで私を見てないよっていうことなんですね。で、ここで王室の役人にイエス様が言わんとしていることは、あなたはこれら他のガリラヤのユダヤ人のように印と不思議だけ見て、ね、息子が治った、ああよかっただけで終わらしちゃダメだよ、もっと先に進んでごらん、もっと深く私を信じてごらん、ただ印と不思議で、ああイエス様はこの不思議をやる人だなって、病気を癒してくれるお医者さんみたいにね、それだけで終わるなよって、もっと先に行ってごらん、そういう投げかけなんですよ、ここは実は。それで、もう一歩進むようにするようにこう問いかけているわけなんです。状況を通してイエス様を信じるように神様がされるということを私は先ほど話しましたが、実はそれだけでは足りないんですね。足りないんです。次に出てきますが、イエス様の言葉を彼が信じたとあります。そこまで行く必要があるんですけども、状況だけでイエス様を信じた、そして自分の体験だけで私はクリスチャンです、イエス様を信じました、それだけだと足りないんですね。で、私が聖書の学び会をしているところにですね、救われたという方が来られて、でそれでいろんな体験を分かち合って、また信仰についての意見もこうお話になっていたんですけれども、ちょっと私ね、ちょっと不安になったんですね。というのはですね、神様の言葉が出てこないで自分の体験、自分の考えだけを話しておられたんです。で、その方ね、学びに来なくなってしまって、でそれで神様も信じませんと言われたんです。理由は今言ったように体験だけなんです。で、これだけだと不十分なんです。で、それをこれだけで終わっちゃいけないよということで、この王室の役人に対して イエス様がこの疑問を投げかけてくださってですね、不思議と印を見ない限り信じないというのを投げかけておられて、それで王室の役人が本当に信じることができるようにこう仕向けてくださってるんですね。49節に49、その王室の役人はイエスに言った、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた、帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた、はい、見てください、言葉を信じて帰途に着いた。体験とか状況の信仰から次は言葉、イエス様の言葉を信じる信仰へと彼は入っていったんです。まだ見てないんですよ、息子が治ったって何も見てないんですよ。でもイエス様が言われたからという理由だけで信じたわけです。これがとっても大事です、言葉を信じる。で、私たちはこの聖書を持っています。これは紙切れじゃないんですね。そして他の書物とも違うんです。神様がご自分の息、霊を吹きかけた言葉なんだ、霊感と聖書に書いてますけども、霊感を受けた言葉なんだって書いてます。で、イザヤ書っていうところに55章の11節ですが、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させる。帰ってこないと、ただパーッと話してならないと、必ず言ったことがその通りになると。この天と地を作った時でも神様は何て言われましたか。光よあれと言われたんです。そしたら光ができたんです。そして水と水の間に大空ができなさいと言ったら空、空間ができたんです。このように言葉には力がある、神の言葉には力があるんです。生きているんです。これがとっても大事なんです。イエス様を信じるにあたってイエス様の言葉をまだ何も知るし体験、そういうものを見ていないうちに信じるということがものすごく大事なんです。で、よくですね、イエス様の福音を伝えるときに4つの法則というですね、英語で Four Spiritual Laws っていうのがあるんですけども、これを通してこう見せる。でその中にですね、こうイエス様を信じた人にちょっと見えないね、小さくてね、絵があるんですが、これ記者です、記者、ね、で 1両目がもちろんこう動かすものですね、なんだなんていうんだ、機関車、ね、機関車ですよ。でそこが事実って書いてます、事実。そして2両目が信仰とあります、信仰。で3両目が感情と書いてあります、感情。まず事実があるんだよ、皆さんが信じたからイエス様が出てきて、信じるのをやめたらイエス様亡くなるわけじゃないんです。事実があるんです、神様の言葉にここに書かれている事実があります。つまりイエス・キリストが私たちの罪のために死なれて、そして3日目によみがえられて、イエスを自分の救い主として告白する、主として告白するならば救われるという言葉があるんです。この事実を次に2両目の信仰、これは私のものですって言って受け入れるわけなんです。これが先に来るんであって、後で感情が伴うんだよということです。これ逆になっちゃうね。クリスチャンになって、どうですか、クリスチャンの方々、がっくり来たことありますか。ありますよね、ありますよ。朝起きてですね、ハレルヤ最高ですじゃないんです、いつもね、悪夢を見ます、ね、で嫌な気持ちにもなります、怒りたくもなります、アップアンダウン、英語だとアップアンダウン、日本語だ何だっけ、 良くなったり悪くなったり良くなったり悪くなったり感情こうなるんですよ。じゃあ悪くなった時に信仰なくなるかな、ね、でそう思っちゃう人もいるんですよ。思っちゃう人も、ああもう私神様に愛されてない、もう私クリスチャンとしてやっていけない、ああダメってなるんですよ。でも違うんです、事実があるんですよ。事実がまずいつも事実に戻る必要があるんです。でそこに何て書いてありますか。神は愛です。神は全き愛です。全き愛には恐れがない、これが事実なんです。でその愛というのは何かといったら、キリストが私たちの罪のために犠牲になってくださったこと、これが神が私たちに示してくださった愛ですと書いてあります。第一ヨハネに書いてあります。これが事実なんです。でそれをたとえ悪夢を見た後でも、私は神様に愛されてますを信じるんです。そしたら後で感情が伴うんです。平安があって、喜びがあって、愛があって、順番が大事なんですね。順番が大事なんです。だから感じなくても理解できなくても、まず事実を、客観的な事実を見て、そしてそれを受け入れて、分からなくてもこう信じますと告白して、そしたら後でその通りになってくるんです。先ほど読んだように、虚しくは、私の言葉は帰らないんですよ。その通りになっていくんですよ。だから今の王室の役人は、ただ見て息子が治るということだけではなくて、これも大事なんですね。この神様に近づくために神様してくださったんですが、それだけではなくて、治りましたと、治ってますという言葉を聞いて信じることが必要だったんですですね。で次行きましょう。あ、その前にちょっともう一つ言うの忘れました。ここで、49節で、王室の役人はイエスに言った。主よ、大事ですね、主よって言ってます。それまではですね、イエスというお医者さんだったかもしれない、イエスという預言者だったかもしれない、でも今主よって言いました。これ主よっていうのは、つまり今自分の人生の中で、あなたが一番です、あなたが主です、私の人生生活の中心をあなたにしますという告白です、ですね、ここまで至りつく必要があるんです、ですね、イエスを主と口で告白して言い表せば、ね、あと心で信じてあなたは救われるとあります。イエス様を主とする、人生の全部一番にする。で、はい、次行きましょう。50節、彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。治りましたね。帰っていく途中に治ったんですよ。でそこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。53節、53、それで父親はイエスが、あなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。すごいですね。イエス様の言葉は空間を超えました。この先ほど王室の役人がですね、どうか死なないうちに来てくださいと言ったんです。で実はですね、ヨハネの福音書の11章のところで、死なないうちに来てくださいとお願いしたのに、イエス様わざわざ待ってですね、2日間待ってとどまって、それから出かけていってですね、4日間死体であったラザロという人を生き返らせたっていうのもあるんですけれども、ね、死なないうちに、で次に来てくださいって言ったんです。来てください、私たち思いますよね、当たり前ですよね、死なないうちに、まず第一条件で来てください、触るかなんかしてくれて、それで治るわけですよね普通は、ね、ところが 今見ると同時刻にその治っていますっていう言葉を言われて、それでその瞬間に空間を超えて35キロぐらいあります。カナからカペナウムまで、ね、35キロなんてところじゃなくて、あの今私があのアルゼンチンの人のために祈ったら瞬時に行くわけですよ。神様そういう方ですね。瞬時に行って、そして先ほど言ったように言葉はその通りになるんですよ。治ったわけなんです。他にもですね、百人隊長というローマの百人隊長という 兵隊のその100人の兵隊をこう指揮している人ですね。その人も同じようにですね、すごいんですけど、彼は自分から言い出したんです。私の家に来なくていいですって。私の家にしもべはいますけれども、病気ですけれども、来なくていいです。私もね、兵隊、自分の部下にこうしろって言ったらその通りにしますと。だからあなたも言葉を言ったらその通りになるんですから。イエス様もびっくりしてね、この人の信仰はすごいって言って、でそう言った瞬間にそのしもべが治ってたという記事もあります、聖書の中に。これ見てどうですか。まさに神業ですよね。なんかちょっとこう魔術師がこのマジックする人がなんかできるっていう領域ではないんですよ。これがいわゆる天と地を作った神が今イエス様として人となっておられることの証拠なんです、印なんです。ここまで至らないと本当の意味でイエスを信じているということにならないということなんですね。でここで素晴らしいのは、この人が見てください、53節、彼自身と彼の家の者がみんな信じた。彼自身信じた、もうさっき信じましたよね、信じましたよね、この言葉を信じてね、信じたって言った。じゃあここでまた信じたってどういうことかって言ったら、確認してもっと確信が強められたということです。確認したということです。まず見ないうちに信じました、見ないうちに信じました。そうするとですね、神様は必ず確認をさせる技を行ってくださいます、ね、先ほど言ったように印は伴うんですよ。印を求めたら印だけなんですけども、印がない前に約束として信じたことは必ず神様はそれを確認させてくださる、つまり印を見せてくださいます。なかなか信じられない人にこういう例えをよく話します。砂糖が甘い、その味ね、味をどうやって知ることができますか。これが甘い甘くない、どういう味か議論しますね、うわーって議論します。人舐めればいいんですよね。舐めないと甘いがわからないんですよ。どんなに議論しても100冊の砂糖の味についての論文を書いたとしてもですね、舐めればいいんですよ。そして舐めたら甘いということが分かると同じように、イエス・キリストも自分の心の中に主として受け入れたら、この方が言われている永遠の命、また罪の許しですね、神の子供となる特権、心あの思いをはるかに超えたところの平安、これが全部分かる。受け入れれば分かるんです。いやちょっと教えてくださいよ、どうやって、いやそうじゃない、受け入れれば分かるんです。受け入れた後に分かりますね、分かったらもっとイエス様がを信じられるようになります。今度また違う試練がやってきた時ももっと信じられるから、もう今度は大丈夫だもう、ね、だってイエス様これだけしてくれたんだから、もっと信じられるんです。でもっともっと信仰が深まっていくんです。旧約聖書の中にアブラハムという人がいますが、アブラハム、自分の息子のイサクを生贄として捧げなさいと神様に言われて、で従順に従ったんですよ。自分の独り子ですよ、息子ですよ、よくできるな、 そこの話をされるとですね、私たち落ち込んじゃうんですね。いや、そこまでの信仰はありません。でもその前の話忘れてるんです。失敗だらけなんですよ、アブラハム。失敗だらけ。でも神様がいつも真実を持っていろいろしてくださって、どんどん分かってきて、ああ神様ってこれだけ素晴らしい方なんだって分かって、それでそういうことができたわけなんです。こういう信仰を持って、で次でこれが第3段階、第1段階からいきますね。試練を通しての信仰、第2段階が言葉の信仰、言葉に対する信仰、第3段階が確認する信仰です。で次の段階が伝播する信仰です。それが彼と彼の家の者が信じた。イエス様を体験した人を通して今度は他の人に伝えます。今インフルエンザ流行ってますが、インフルエンザのようにですね、感染していくんです。まあ、ちょっとね、言葉が良くないですけども、でも実に似てますね。伝わっていくんですよ、伝わっていくんです。それはどうしてかって言ったら、それを確認しているその人の信仰を見てですね、他の人たちがうなずくわけです。そして私も信じてみようってなるわけです。どうやったら伝道するか、どうやったらイエス様のことを伝えられるか、自分がイエス様を体験することですね。イエス様をどんどん体験することによって、他の人たちがイエス様がどういう人か分かってくるんです。そして自分も信じてみたいと思うようになるわけですね。で最後です。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。はい、これで第二の印なんですよね。カナの婚礼がありました。で次に、この第二の印があって、で次回5章は第3の印を見ていきますが、第3の印は、今度は信仰についてですね、見ていきます、ね、今も信仰ですけれども、もっともっと具体的に、どういうのは信じていくことなのかということを見ていきます。で最後に皆さんに聞きたいのが、今皆さんがどの段階の信仰にあるでしょうか。試練、ね、体験、状況、それを持って、イエス様を信じた。言葉に対する信仰はどんなっているでしょうか、ね、で言葉は信じてるけれどもまだ体験してない。でも言葉捨てないでください で、ね、で体験したけれどもまだ周りの人がイエス様を信じてない。もっと体験してくださいですね。そしてイエス様を伝えていくことができます。どこにいるか、次の段階へと進んでください。次のステップへと。まだイエス様を体験してない人はどうか言葉を信じてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様が一人一人を愛してくださっていることを今見ることができました。王室の役人に対してイエス様がこと細かい配慮をしてくださって、今その言葉をかけてくださって、彼がまた彼の家族が救われるように導かれた、そのイエス様を私たちは持っています。イエス様、どうか今ここにいる一人一人に今心にノックをしてください。心の戸に戸を叩いてください。そして一人一人がその戸を開いてイエス様を自分の心の中に迎え入れることができるように今してください。お願いいたします。主よ、どうかその一人一人があなたに対して祈って、あなたの名を呼んで、そして本当の意味での救いを得ることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。